皆さん、おはようございます。そして復活祭おめでとうございます。それぞれが置かれた場所で心を合わせ、主イエスの復活への感謝と喜びの賛美を捧げたいと思います。教会において大切な復活祭の礼拝を今朝共に集まってこの場で捧げることができないことはこれまで体験したことがありません。新型ウイルス感染拡大による普段の生活へのさまざまな影響は、自分自身の今までの経験や知識だけでは対応しきれないようです。あたかも目に見えない大きな壁が目の前に立ちはだかっているような閉塞感を持つのは私だけでしょうか。詩篇18編29節で、ダビデが賛美しているように、目の前の城壁を飛び越えるためには神の計画がなされていることを確信し、神の力によって成し遂げられることを信じていなくてはなりません。今朝は思いがけない新しい出来事に対してどのように使徒ペテロが対応したのか、使徒の働き10章34節から43節のペテロの説教、ペテロ自身の信仰告白の言葉に耳を傾けていきたいと思います。私たちの人生に起こる考えもしなかった困難や苦難にも、神がご計画を持っていつも働いておられることを確認していきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人を、それぞれが置かれている家庭にあって、また自宅にあって、置かれている場所にあって、復活祭の礼拝をあなたにそれぞれが捧げることができることを感謝いたします。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して私たち一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ聖なる神に倣う者として、そして主イエス・キリストに賜るとして、あなたが御言葉の働きを通して一人一人を新しく作り変えてください。どうぞ助け主である聖霊の働き、私たちの心の内に自由にありますように。またこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。語られた御言葉を心に留め、今週のそれぞれの歩みの中にあって、あなたに聞き従って歩むことができるように、どうぞ助けてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、新約聖書、使徒の働き10章を開いていただけるでしょうか。文脈を確認するためにも、10章の1節から、このペテロの説教が始まる34節から43節の箇所を見る前にですね、文脈を確認したいと思います。 十章の一節から八節には、主の御使いから使徒ペテロを自分の家に招くように命じられたイタリア隊の百人隊長のコリネウリスが、自分のしもべと敬虔な部下、合わせて三人をガスパへペテロを迎えに遣わしました。聖書地図を見ますと、カイザリアからヤッファまで海岸線を南へ約48キロの道のりをコリネウスに派遣されたこの3人の一行が旅をしたことが分かります。その時ペテロはシモンという皮なめし職人の家に滞在していました。ヤツパではコリネウリスの部下が到着する前に祈るために屋上に登ったペテロは、空腹を覚えながらも祈っているうちに夢心地になってしまいました。そして不思議な、大変不思議な幻を見ました。旧約聖書のレビ記11章や申命記14章で、忌み嫌うべきものはどのようなものでも食べてはならないと厳しく命じられた汚れた食べ物の規定に該当する四つ足の動物や空の鳥が入った四季布のような入れ物が四隅を吊るされて降りてくる幻をペテロは見ました。ユダヤ人のペテロにとってそれはタブーな出来事でした。次に13節で、立ち上がりほふって食べなさいと命じる声をペテロは聞きました。敬虔なユダヤ人であるペテロはすぐさま答えました。14節、主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。このような幻が3回繰り返されました。ペテロが夢から覚めて不思議な幻について思い惑っていると、コリネウスが送った派遣したこの3人の人たちがペテロの滞在している家に到着します。そして次のようにペテロを迎えに来た理由を伝えました。正しい人で神を恐れ、ユダヤの民全体に評判が良い百人隊長コルネリウスがあなたを自分の家に招いて、あなたから話を聞くようにと聖なる御使いから示されました。三人の使いの者がペテロを訪ねた目的を伝えると、ペテロは彼らを家に迎え入れ、そこに一晩泊めました。翌日コルネウリスが待っているカイザリアに向けて彼らと一緒にまた48キロに行く旅をしました。ペテロが到着すると、迎えに来たコルネリウスはペテロの足元にひれ伏し拝みました。するとペテロはコルネリウスを起こして次のように言いました。お立ちください、私も同じ人間です。そしてコルネリウスの家に入る、すでに多くの人々が集まっているのを見て語りかけました。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私に、どんな人のことも清くないものであることが汚れたものであるかと言ってはならないことを示してくださいました。それでお招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか。コルネリウスは4日前に輝いた衣を着た人からペテロを迎えに行くように命じられた一部始終を話しました。神がコルネリウスの祈りを聞いてくださり、神のメッセージを人々に語るようにペテロに33節で次のように促しています。33節、今私たちは皆主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、 神の御前に出ております。ペテロがイタリア隊の百人隊長とその家族や部下の兵士たちに語ったメッセージをもう一度ご一緒に聞いてみましょう。34節からお読みします。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ誠意を行う人は神に受け入れられます。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、バプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました。イエスは巡り歩いて良い技を行い、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました。それは神がイエスと共におられたからです。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を三日目によみがえらせ、表させてくださいました。民全体にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、一緒に食べたり飲んだりしました。そしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者の裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、明かしするように私たちに命じられました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かししています。ヤスファの川なめ職人シモンの家の屋上でペテロが見た大変不思議な幻の意味が、主の御使いによって導かれた異邦人の百人隊長コリネリウスの家に招かれたことによって明確に解き明かされています。ペテロの説教には福音を語る説教者が模範とする3つの大切なポイントがまとめて語られています。第一のポイントは、人の子としてナザレに生まれたイエスが神から御霊と力によって油を注がれたメシア、救い主キリストであること。第二のポイントは、十字架につけられて死んだイエスが3日後によみがえったこと。そして3番目のポイントは、このガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄の主人公である主イエスを信じる者は、ユダヤ人でも異邦人であっても外国人でも誰であっても罪の許しが受けられるということでした。これら3つの福音宣言をペテロは順序立てて分かりやすく語っています。ペテロがメッセージの導入で語った神の祝福は、福音を聞く者すべてに向けて語られている言葉です。どこの国の人であっても、神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。この宣言は、ユダヤ人のペテロにとっては全く新しい出来事。ヤッパで不思議な幻を見て、神によって異邦人コルネリウスの家に導かれるまで考えもしなかったことでした。新しい体験を通して与えられた全ての人への福音でした。日本語訳聖書では分かりにくいのですが、10章のこのペテロの説教の前の箇所、13節、20節、23節、26節、そして説教の中の41節にあるこの立ち上がるを意味する言葉は、英語ではすべて rise または Kedemos、 復活を意味する動詞が用いられています。13節では、主はペトロに立ち上がり、ほふって食べなさいと命じています。20節では、御霊がペトロに、さあ立って下に降りていきなさいと命じています。そして23節では、御霊に命じられた通り、ペテロは立って彼らと一緒に出かけたとあります。26節では、足元にひれ伏した百人隊長のコリネリウスに、ペテロは立ち上がるように命じています。そしてペテロの説教の中の41節では、イエスが死者の中からよみがえられたと訳された言語に、復活的行動を表す言葉が、同じ言葉が用いられています。神の人類救済のご計画の中で、厳格なユダヤ教徒であったペテロは、異邦人でありながら敬虔な人だったコルネリウスに、これまで考えもしなかった新しいことが起こりました。神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた、そんな人がコリネリウスでした。ユダヤ人として育ったペテロにとっては、これまで守っていた旧約聖書の戒律を、あるいは汚れた異邦人とは関わらないというユダヤ人の既成概念を打ち破る、まさに新しいことの始まりでした。すべての人の主であるキリストが死に勝利して蘇られたことは、ペテロ自身にとっても、そして異邦人のコリネリウスの家に集まった人々にとっても、人種や民族による隔ての壁を飛び越えた神の福音宣言でした。今私たちが直面している困難は、これまでにない大きさで壁のように立ちはだかっていると感じるかもしれません。しかし、神を恐れ、神の前にへり下って正義を行うなら、神に受け入れられ罪許されたものとして、私たちは神の力によって壁を飛び越えることができる、聖書は約束しています。神の救いのご計画の中で、死に勝利して蘇られた主イエスキリストは全ての人の主であること、神の平和の福音を人々に伝えていきたいと思います。お祈りいたします。こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたが私たちを愛しておられ、私たちを死の滅びから救うために、あなたの御子イエスキリストを私たち人間の世界に人の子として使わせてくださったことをありがとうございます。主イエスが人間の世界に生活され、十字架にかかり死んでくださり、あなたのご計画とあなたの力により死に勝利してよみがえられたことを感謝いたします。今朝復活祭の礼拝をここに、あなたの復活を覚えて持てることを感謝いたします。あなたが人間の罪を許し、死の滅びから救い出すために、今も主イエスがすべての人の主となるために私たちのうちに働いてくださっていることを覚え感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を、私たち一人一人もあなたを恐れ敬い、あなたの御言葉に聞き従うことができるように助けてください。ユダヤ人のペテロが、異邦人のコルネリウスとその家族や部下の兵士たちに福音を述べ伝えることを通して、新しい異邦人宣教が始まったことを確認することができました。どうか私たちもあなたの福音のメッセージを伝えることができるように、 それぞれが置かれている場所にあってあなたが用いてください。復活の力と喜びを共に分かち合うことができるように助けてください。すべての人の主である御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。